加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツッコンこと佃
藤田孝子と
誰やったっけ音楽ミキサー担当眉毛ちゃんで、
そうです、
いやもう今日ね、はい、なんかね頭ん中がもうお腹いっぱいやねん。もう
頭ん中なのにお腹いっぱいなんですか。
そう
何言うとんじゃこら
お前がクラフトコーラなんちゅうものを買うから俺が釣られて買って飲んでしまったんや
いやいや、
それが運の月の今日の出だしの始まりや、出だしの始まりってどういうことや。ほらもうだからお腹いっぱいやからこんなことなんねん。
酔うてるみたいになってますけども
そう
コーラで酔えるんやからええわ。
確かに。
いやいや、もう今日ねあのこのクラフトコーラ美味しいねんけどね、三ツ矢サイダーのやつかな、朝日のやつね、
朝日、
めっちゃゲップ出んねんね。だから今日はラジオの途中でゲップの声が聞こえたら俺かつくだよと思っていていただいたら高子ではないということやね。
今日ならじゃあごまかせる私でも、は
い、というところで今日も、いいお酒をご用意させていただいて、今日の、お話にもちょっと似通ってるイメージだなと思ったので購入させていただいたものですので、高子ちゃんどうぞご紹介お願いします。
はい、はい、今回ご紹介するのは神奈川県足柄上郡開成町にあります株式会社瀬戸酒造店さんをご紹介します。慶応元年1865年創業、1980年に自家醸造を中断していましたが2018年から醸造を再開、再始動へと突き動かしたのは開成町の美しい田園風景でした。四季折々の表情を見せてくれる田んぼ、水路のせせらぎ、かやぶき屋根の古民家、人の心をほぐすこの風景から生まれるお酒はどんな味だろう、そんな思いから酒造再建ののろしは上がりました。開成町の美しい自然や豊かな資源を生かし、伝統文化である醸造技術を駆使した日本酒で飲んだ人を楽しく幸せにしたい、日本酒の美味しさ、楽しみ方、豊かさをたくさんの人に広げたい、その思いを形にするために瀬戸酒造店の酒造りは4つのことにこだわります。全量生仕込みで丁寧な造り、丹沢山水系の深層地下水を仕込み水に使用、わがまの蒸気理論の古式による蒸し米技術、箱麹法による丁寧な生菊、日本酒とその醸造に欠かせない発酵は地域の気候風土と密接に結びついた豊かな食文化の象徴です。開成町ならではの日本酒と発酵の魅力を探求し提案発信することで開成町の地域の力を高めるお手伝いをしたいと考えています。本日ご紹介するのは開成町の花、アジサイの花から抽出したアジサイ花酵母を使い、酒蔵周辺の田園を吹く風をイメージして醸した爽快な純米吟醸酒、風の道です。アジサイは開成町のタウンロゴのモチーフにもなっている町のシンボルです。瀬戸酒造店周辺にも田んぼのあぜ道に沿ってたくさんのアジサイが植えられています。そんな開成町のアジサイの花から抽出した酵母を使って町ならではの日本酒を作りました。アジサイ酵母の美点であるブドウのような果実酵をより活かせるよう心を配った一品です。
はい、ありがとうございます。今日はこれを近所の酒屋さんで、たまたま見つけて、今日別なものをご紹介しようと思ってたんですよ、でもこのラベルにも思いっきりこう目がいってしまって、これはこれは今度ラジオでご紹介したいなと裏を見ると神奈川県ってあんまり我々も使ったことのない酒蔵だったので、これだということでご用意をいたしました。ではですねちょっとお次したいと思います。今日ねこれを乾杯っていうのかどうか難しいなと思いながら、さっきコーラを飲んだんですけどね、もうええ中に
コーラは関係あるのかな、
関係ないんかな うん、台風がねやっぱり被害が大きいし ね、
う
ん、
ね、
でまた次7号ですか、うん、やってきますので、うん、はい、まあ、ちょっと皆さんも気をつけていただいて備えていただきたいという意味での、うん、まあ、乾杯をしたいと思います、
はい、
ではよろしいでしょうか、
はい、
では乾杯、
いただきます。
乾杯。あ、わかるな、このブドウのような果実香っていうのがね、
うん、
なんて表現したら聞いてる人余計分からへんな。なぜね、フルーティー感は僕らが通常思ってるフルーティー感じゃなくて、どうなん言うたらええねやろな。
やそれ結局言わへんねや。
あ、近いのは奈良漬け香、奈良漬けの香り。あ、そうか、そもそもそれは酒粕やな。何言うてんねやろな、これ。ほんま。
ようてはる。でも、ほんまになんか花工房らしい香りというか。
そうそうそうそうそう。
ふわーっと広がる香りはありますね。
そうですよね。
うん、
まあ、アジサイ花工房なんで、うん、まあ、特殊といえば特殊やし、アジサイ自身も酸性からアルカリ性の土の中を行き来できる。うんうんうんうん、花なんで、それあれアルカリ性と酸性によってこう花の色が変わったりするんですよね。
うん、
ただ食べたらあかんよ絶対、あれ毒あるからね。
あ、ダメ。
アジサイはね。
じゃあお腹空いても食べません。
食べたらあかん。うん、いや、よく間違うのは青じその葉とアジサイの葉を間違ってちょこちょこ居酒屋が出してしまって事故が起こってるっていうのがあるので、絶対に皆さんアジサイの葉は食べ、花も食べたらいいんですけど、食べないようにしていただきたいと。まあ、それでも美味しいお酒でしたですね、すっきりと。というところで今回は前回から、まあ、前回というか前々回からですね、アニメの巨匠ですね、新海誠監督の防災三部作をずっとお話しさせていただいて、本日はその三部作の一つ天気の子から防災を学びたいと思います。
はい、
まあ、君の名は、前回も前々回もご紹介した君の名はという作品は歴史的大ヒット。そこから3年して、まあ、新海誠が、誠監督がですね、満を持して送り出した長編アニメ作品です。高尾ちゃん、
はい、
天気の子をご存じない方にですね、少しだけあらすじを、まあ、ネタバレにならない程度に、
ならない程度に、
は
い、
うまくよろしくお願いします。うんうん、
ちょっと頑張ってみます。
はい、
天気の子はですね、天気の調和が狂っていく時代に離島から東京に家出してきた男子高校生の穂高、生活はすぐ困窮しまして、孤独な日々の果てに見つけた仕事はオカルト雑誌のライター業でした。連日雨が降り続ける中、祈るだけで晴れにすることができる不思議な能力を持つ 100% 晴れ女のひなと出会います。ある事情を抱えて弟と2人だけで暮らすひなに惹かれていく穂高、2人は運命に翻弄されながらも自らの生き方を選択していく物語ですが、ひな1人に世界の形を変えるほどの荷を背負わせてしまうことや、多くの人が助かるために1人の人間が犠牲になっても良いという自分事と捉えない現代社会を忍ばせたダークな一面も表現しています。
うまい、ありがとうございます。うんうん、まあ天気の子っていうのは防災三部作の中でも分かりやすいという方もあれば、いや一番よく分かるよという方もあるので、まあ、不思議な作品ではあるんですけれども、うん、この天気の子を通じて新海誠監督が伝えたかったことは、まあ、ネタバレにはならないと思うんですけども、大事なコンセプトなので、自分で自分の生き方を決めることの大切さ、
うん、
これではないかと私は推測するんですよ。
まあね、こういう作品を鑑賞することで、まあ、見た人のね、まあ、思い、そういうものをお互いに話することが、まあ、楽しい防災会議となって、またね、新しいコミュニケーションの輪が広がるということもつながりますよね。
うん、そうなんですよね。作品の中でも天気は人の心とつながっているっていう表現が随所に出てくるんですね。まあ、つっくんが言った新しいコミュニケーションの輪が広がることにも つながるというのもこの作品の力なのかなとも私は思います、
うん。
まあ、この作品について新海監督は次のようにまあおっしゃっています。高子ちゃん、はい、ちょっとご紹介していただいていいですか。
はい、新海監督はですね、天気を気にせずに暮らしている人はいません。誰もが天気予報を見て、今日は洗濯できるだろうか、どんな服を着て出かければいいかなどと考えるし、運動会や家族の行事も天気次第、人は天気に翻弄されて生きているのだということも発想の原点にあった。この原点はあくまで入り口だと語っています。
まあね、確かに天気のことは気にしていないようやけども、やっぱり日常の、ね、中に当たり前に、まあ、存在してますよね、
うん。
まあ、今日は晴れたなとか、うん、あ、雨やから納品がもう嫌やなとか、
そういう自分のことやね、
まあ、うん、まあ傘忘れてもたな、
ね、あ、自分のことやね、
まあ、独り言もブツブツ言うてますわ。確かに天気に語ってますね、本当に。
まあ、天気っていうのはなんか特別なようで、まあ、当たり前っていうのが日常のことなのかなとも思うんですよね、
はい。
まあ、さらに監督は次のようなことも語ってますよね。
はい、監督はですね、実際は環境問題の深刻化について、地球温暖化の影響やゲリラ豪雨による災害などシリアスな問題との関連性を考えていた。人間が自然を破壊してきた代償であり、個々人でできることはないが、一人一人の生活が確かに影響を与えている。人事のようであって決して人事ではない。エンターテインメントの枠組みでこの問題をどう捉えるか、制作を続ける中で常にあったということです、
ね。あの、当たり前と、ね、我々が思うこの天気がね、やっぱり最近は、ね、大きな変化をしているように思いますよね。まあ、監督はあの、まあ、人間による自然破壊が我々の生活そのものに、まあ、逆に大きなダメージを与えようとしていると、まあ、警告の意味も込めてはるんでしょうね、やっぱり。
うん、そうですよね。まあ、監督は強烈なメッセージが多分で前面に出すぎても、まあ、見る人というのは拒絶してしまって、楽しくも面白くもならなくなってしまうって考えたんだと思うんですね。だからより我々の心に届く、まあ、手法を用いたのかなとマスター思いますよ。
うん、マスター、新海監督は多くの人の心に届くように甘く切ない描写も描いておられます
よね。そうですよね。
で、そのことを監督次のように語られています。この作品においては、天気の子は穂高やひなが運命に翻弄されながらもそれぞれの生き方を自分で選択していく物語ですが、彼らの選択に釈然としないといった感想を抱く人もいることでしょう。でもそれでいいのです。議論のテーマを投げかけることが自分の役割なのではないかと思い至ったのです。正解のない物語を作るという軸を捉えることができた。これこそが前作君の名はという作品から僕がもらった最大のギフトだと確信していますということなんですね。
まあ、確かにこの作品はね、君の名はこれ以上に我々の、ね、心の奥底に議論のテーマを投げかけているという、そんな気がしますよね、まあ、場面場面で、まあ、正解は変化していくもんで、まあ、それぞれの人の経験値とかによっても、まあ、物の見方っていうか物語を捉える方向が違ってくるんじゃないかと思いますね。
まあ、そうですよね。まあ、この天気の子が2019年の7月に公開されるんですね。で、この直後から残念なことに新型コロナウイルスの対応を我々人間は余儀なくされてきたわけですよ、
はい。
まあ、多くの人に今考える時だと投げかけたような作品であったのは間違いないと思いますね。
マスター、まさにそのことについても新海監督次のように語られてます、はいはい。そして今我々の社会はあの頃には想像もしなかった困難の中にあります、うん。降り止まない雨の中に何とか光を見出そうとする。この物語が2021年の視聴者の方々にも少しでも楽しんでいただけるのならば、それに勝る喜びはありませんということなんですね、うん。これ2021年にインタビューされた時の言葉です、
うん。まあ、新海監督をリスペクトする私がこの作品を率直に言うと、うん、 とても難しい作品だと私は思います。
難しい、
うん、でも引き込まれるんですよね、うん、前作君の名はに共通して思うのは何度も何度も見返してしまう不思議なものを持ってるという気がしますね、
まあ、逆に言えば、まあ、一度だけではわからないことがまあ多いなとは感じましたね、
うん
うん、まあ、繰り返して何度も、ね、何度も何度も見てみると、あ、この言葉ってつながってるんちゃうかと、まあ、そんな風に思うことが多くて、うん、まあ、本当になんか不思議な作品に感じましたね。
まあ、何度も見直した後でですね、まあ、マスター自身もですね、天気の子に副題があるっていうことに気づくんですよ。
はい、
最初気づいてなかったんですね。全然私自身は映画館で見てなかったんですよ。まあ、なぜかなとも思うんですけれども、見に行くタイミングを逸してしまったというのは、まあ、正しいのかもしれませんが、うん、まあ、DVD が出るのを待って DVD 買って見てみたということですよね。うんうんうん、まあ、つっくんが言ってたように、もう分かりにくい、何回見ても物語の奥底にあるコンセプトが分からなかったんですが、うん、その DVD の表紙にある副題っていうものに目を落としてみると、うん、監督が何をどう伝えたいのかが一瞬で飛び込んできたんですよね。
うん、マスター、その副題というのは何ですか？
副題はウェザーリングウィズユーというものですね。
はい、
ウェザーは天気ですけども、はい、天気だけではなくて嵐や困難を切り抜けるという意味もあるんですね。うん、ウェザーリングウィズユーには厳しい天候や困難をあなたと共に一緒に乗り越えようと、うん、いう強い思いが込められていると分かるんです。それを知るとこの作品の見え方が大きく変わってきます。まあ、天気のことを語っているだけではないことにこの副題から気がつくんですよね。
まあ、マスター、その前回のね、うん、君の名はと同様にやっぱりこの天気の子でも、
うん、
心からねこう湧き出すような言葉がたくさん使われてましたよね。
うん、そうなんですね。
まあ、ネタバレにならん程度で結構なんで紹介いただいてはどうでしょうか。
うん、まあ、心から湧き出すような言葉はね、やっぱり今日ちょっとネタバレになるからね。でも面白い言葉がたくさん使われてるので、うん、まあ、実際にこれ絶対 DVD でもいいし、Netflix でもいいし、プライムでもいいから見ていただきたいんですけども、まあ、その中のちょっと強い言葉というか興味深い言葉をちょっとご紹介しますね。
はい、
皆さんが当たり前に使っている言葉です。
うん、
異常気象。
異常気象、
うん、
まあ、それって大変なことだとは思うんですけれども、うん、異常気象って結構普通に使ってますよね。
普通に使ってますよね、はい、異常気象という言葉。まあ、作品の中に面白い神社が出てくるんです。気象神社という神社がね、うん、その神主さんが登場されて、その言葉がとても深いのでつっくん、うん、神主さんの気持ちになって、
うん、
それなりの年齢取られてましたよね。
はい、お願いします。
まあ、作品の中ではね、神主さんは次のようにお話しされております。うん、声も年取った方がいいの？はい、それ無理なんで、
はい、じゃあ普通にお願いします。はい、
まあ、観測史上初とか、まあ、世間はすぐそんな言い方をしますよね。まあ、みっともない限りだと、観測だと、とで史上初だと、とそれは一体いつからの観測だ、まあ、せいぜい100年ほどだろう、まあ、こういう言い方をされてますよね。うん、
マスター、この日本で気象観測が始まったのはいつ頃からなんですか？
そうですね、日本で公式の気象観測が開始されたのは明治5年1872年、今から約150年前ですよね。うん、それも函館地方気象台の前身である函館気象観測所が日本で最初に気象観測を始めたというところです。
なぜ東京じゃなく北海道、それも函館？
面白いでしょ。
はい、
うんうん、まあ、それに関してはね、私の方からご説明させていただきたいと思いますが、幕末当時の背景としてですね、伊豆の下田と並び海外への窓口であった、開港場っていうか、まあ、これが函館なんですよね。
うん、
まあ、ここには外国人が渡来し、在留するようになって、自身の必要性から不統一ながらも気象観測が実施されていたと。で、記録によるとロシア人の、医学者アルブ・レヒト さんは、うん、安政6年、1859年から2年間函館付近の自宅で気象の観測を行い、うん、万永元年かな1860年には雨と雪の日数を観測していたというそういう記録があるんですね、
うんうんうん、
日本人が自ら必要としたものではなく在留した外国の方々が必要としたことからスタートしたものだったんですね、うん、ところで最近異常気象という言葉よく使いますが何をもって異常気象というんですか。いつもおっしゃるマスターがおっしゃる定義のようなものはあるんですか。
あるんですよね。皆さんご存知ないと思いますのでご紹介したいんですが、異常気象の定義は気温降水量などが過去30年以上にわたって観測されなかったほどの値を示す場合に使う言葉です、
うん、過去30年以上にわたって観測されなかったほどの値、
たかだか30年、うん、
ですね、
はい、
先ほどの気象神社の神主様のせいぜい100年よりも短い期間での変化、
うん うん、
それを異常というのもどこかちょっと腑に落ちない感じですね。そうですよね、
うん、
あともう一つ私たちが当たり前に使う言葉天気っていうのはどこから現れた言葉なんですか。
そうなんですよね。もう一つご紹介したかったのは天気という言葉です、まあ、これは諸説あり、まあ、私ごときがその語源を語るのもできませんが、でも天気のこの中でまた現れるんですけど神主さん
神主さん
この神主さんが語るシーンがあるんですよ、すっくん今度こそ神主さんになりきって、
まあ、セリフを読ませていただきますね、うん、
はい、
天の気分は人の都合などに構わず正常も異常も測れるものではない、うん、そして我ら人間は湿ってうごめく天と地の間で振り落とされぬようしがみつき、ただ仮住まいをさせていただいているだけの身、まあ、こういうことで語られてますね、うん、
天の気分天気という言葉はより分かりやすいかも、
うん、
もう気象予報士さんが、うん、今日の天の気分はっていうとちょっと楽しいかもしれないですね。
そうなんですよね。私もそう思いますよ、はいはいはい、今日の天気はってなんか言われるよりも、うん、今日の 天の気分はって言ってくれたら、うん、雨でもいいやってなってしまいそうな、
そうですね、うん、
気持ちになりますよね、
うん、
まあ、天気天の気分というものは確かにそれぞれの人の都合で変わるものではありません、
うん、
まあ、晴れが都合がいいのか雨は恵みの雨ではないのかなともマスター思いますよね、
うん、
まあ、一人一人は長くても人は100年ぐらいしか地球とは共存しません、うん、でも100年いるわけですよね、うん、その一日一日一瞬一瞬をですねやっぱり丁寧に積み重ねて100年が成り立つんだと思います、
うん、
まあ、だから人間は身勝手な振る舞いをすれば次の世代が困るだけかなともマスター思いますよね。でも次の時代を良くしたいと考えてみんなが歩んでいけば少しだけでも良い方に傾くんじゃないかなとマスター思うんですよ、
うん、
いや絶対動くはずだと思いますね。良くも悪くも自分が動いた行動が風を起こして嵐にもなれば恵みの風にもなるということですよね。つっくん、
そうですね、うん、まあ、ね、あの映画の中では結構なんか東京がねえらいことになって、
う
ん、
そう
ちょっとね、想像できへんようなひどい、うん、まあ、映像っていうか、ね、
まあね、
出てきますけど、
うんうんうん、まあまあ、バスが船になってるとかね、
そうですね、うんうん、まあ、それは本編見ていただいていう形で、う
ん、ただこのね、うん、一つ言いたいんやけど最後あの天気のこの中で一番印象深かったのはその穂高くんがひなちゃんと一緒にいるときにその神様にお願いするんですよね。これ以上何も足さずこれ以上何も引かないでくださいっていうあの言葉がね幸せっていうのはそういうことなんちゃうかなと、マスターはちょっとセンチメンタルな気持ちに珍しくなってしまいました。
珍しくってい
かがでしょうか ね。
いやいや、まあまあね、暑さまだ続きますが、
あ、もう時間が来ても、
はい、もう時間でおますわ、
うん、
はい、まあ、くれぐれも熱中症にご注意いただいて、また来月お会いしたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ちゃんと水飲みましょう。
はい、
ありがとうございました。
さよなら。